平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
では、対抗説が始まりますので、それについてまず考えましょう。今日の福音ですけれども、ルカ21、今日と明日の福音、ルカ21、25節から28節まで、そして飛んで34節から36節まで、ルカ21、25から28まで、飛んで34から36まで、はい、お願いします。
人の子が来る。それから太陽と月と星とが現れ、星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべをも知らず不安に陥り、人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。目を覚ましていなさい。宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々全てに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれら全てのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。
ありがとうございます。では対抗説について確認したいことがあります。イエス・キリストを受け入れるための準備期間です。イエス・キリストを受け入れるための準備期間です。本当は人生自体も対抗説ですね。いつもイエス・キリストを受け入れるための準備です。その準備はどういうふうに準備するかというと、改心を求める対抗説です。改心を悔い改めを求める対抗説です。では、キリストが来るから、いつ来てくださるんですか？典礼的に言えば、クリスマスの時ですね、お誕生日。生まれる時にキリストが来ます。私たちはやっぱり典礼的にはこの対抗説はクリスマスの直前ですね。クリスマスの準備。 そして四旬節はまた40日間は死と復活の準備期間です。ですからクリスマス、クリストが生まれるのでそれを受け入れる。でもそれだけではない、典礼的にはそうですけども、本当の意味は大臨、よく使われる言葉、大臨、イエス・クリストはまだ来ます、それを待っている期間です。イエス・クリストはまだ期間、また来ます。この大臨のことはちょっと複雑ですので今はそれに入らないけれども、主なことを思います。私たちの人生の終わりに人の子が来ます。人生の終わりに人の子が来ます。何のために来るかと言いますと、まず審判ですね、最後の審判、私たちの人生を評価するためです。あなたの人生が良かったか悪かったかと評価するためにクリストが来ます。で、どういうふうに、何を基準にしてあなたの人生の価値を評価するかと言いますと、それはマタイ25章に明らかに書いてあります。私が飢えてた時にマタイ25、最後の審判の場面です。私が飢えてた時に食べさせてくれ、飲ませてくれくれた、誠にこの困ってる人のためにしてくれたことは、つまり私のためにしてくれたことである。その場所ですね、その箇所ですね。ということは、あなたの人生が良かったか悪かったか、右に座るか左に座るか、何によるかというと、愛によるんですね。困っている人のためにあなたができることを、できるだけのことをしたかどうか、それは基準になります。何もしなかっただったら左、評価は悪い評価、できるだけのことをや、大体やってきたんだらば右です。それを評価するために、審判するために来ます。そしてまたイエス・クリストは主に個人が死ぬときには人を迎えるために行きます。迎えるために行きます。で、私がいるところにあなたもいることになる。そして私たちは死ぬときだけではなくて、いつもイエス・クリストは何のために来るかというと、一緒にいるためです。あの約束の言葉がある、マタイ福音の一番最後の言葉です。私はいつも世の、私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そのために来ます。一緒にいて導いてください。ところが、今読んでいた27節のことをもっと思いました。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのですから、どういうふうに来るかというと、人の子が雲に乗ってくる。ではこれはちょっと説明が必要だと思います。人の子ということは何ですか。神の子というのは分かりやすい、信じるかどうかは別ですけども分かりやすい。人の子という概念は複雑ではっきりしないんです。どこに出てくるかというと、ダニエル預言者の、ダニエル預言者の7章13節です。ダニエル預言者の7章13節、今読まないけれども後で調べてみてください。人の子が来るんです。で、その人の子ということは、イエス・クリストが自分、私という時には、私という言葉の代わりに人の子というんです。 自分が人の子だというんですね。人の子が来るときには、人の子はいつも、実は福音には、ま、あの新約聖書には77回出てきます。出てくるそうです。私は数えたことはないけど77回。ヨハネの場合は7回だけです。そしていつもイエス・キリストが使う言葉です。イエス・キリストに向かって、あなたは人の子だという言葉は誰も言わなかった。ペトロが言った、あなたは神の子、メシアである。これは人の子と言ってない。イエス・キリスト自身が自分に対して、自分が神、人の子だ、人の子は来るときに、人の子はこの信仰を見つけるかどうか、何回も、77回。一回だけはある弟子がキリストに向かって言う時もあります。どこだったでしょうか。覚えてないです。人たちの宣教の時のステファノ殺された時には、あのすごいいじめられてたので、そこで彼が今見た、私はそう見てます、人の子を見ている、その時は人の子と言うんです。イエス・キリストではない時は、この人は初めて、唯一の霊です。人の子と言った時には、石で殺された。というのは、この人の子というのは人間です。だから人の子でも、人間だけではない、人間を超える存在です。神までいて、人間と神との間の微妙な存在です。簡単に言えばメシア、メシアは人の子です。この人の子がイエス・キリストで、ね、来るんです。そしてどういうふうに来るかと言いますと、また27節です。栄光を帯びて雲に乗ってくるのを、これはダニエルの預言者はそういう雲に乗ってくる。これはどういう意味かというと、またいろんな説明があるでしょうけども、私の好きな説明は、何度も言うように、雲という言葉は聖書における雲の意味はシンボルですね。神の存在を表している。でもこの特徴のある存在、隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在、これは雲ですね。隠れている、身近にいらっしゃる、そして救ってくださる、助けてくださる、この三つの特徴を持つ、あれは雲で表される。そしてイエス・キリストの使徒協力の 人たちの宣教の第1章に御昇天の時には、キリストが天に上げられている時には雲に入って見えなくなったんですね。その雲で弟子たちはそれを見て、ああ見えなくなった、悲しいと。で天使が出て、何を見てるんですか、あなた方は。彼がまた来ます、あなた方が見た同じ形でまた来ます。同じ形でどういう意味ですかと、いろいろ説があるんですけども、一つは雲の形で、雲に乗っていたので同じ形で、つまり私はいつもあなた方と一緒にいる、世の終わりまで身近な存在として、隠れた存在として、救ってくださる、救ってあげる存在として来る。では戻ります。第二のことについて考えてましたね。キリストが人の子として迎える、で何をするために、裁判、審判するために そして私たちを迎えるために、そしていつも私たちと一緒にいるんです。人の子がこういうふうに来るんです。そうすると私たちはキリストが、人の子キリストが来るのを待ち望んでいます。どういうふうに待ち望んでいるかというと、改心して悔い改めて待ち望んでいます。で、改心とは何かというと、またいつも言うことにもすごく合ってると思います。法と息子の例え話は改心のことを明らかに表していると思います。まず法と息子は何をしたかというと、いっぱい罪を犯したのに反省しました。戻って謝った。この3点ですね。反省して、深く我に戻って、我に返ったと言いますね。深く反省して、戻って家にお父さんに戻って謝りました。これは改心。でも改心には第二分があるんです。それはそのお父さんがなさったことも改心の中に入る。つまりお父さんはその子供に対して何をしたかというと、まず待ち望んでいたんですね。そして遠く、まだ遠くいる時には走り出して迎えに出かけたんです。ただ待っているだけではなくて、これはどうしようかなと、そうじゃなくて、もう遠く見る、走って迎えに行くんですね。待つだけではなく出かける。そして許してください、もう忘れなさい、まあ、これを忘れましょう、なかったことにしましょう。忘れてください、忘れる、あの許してください。そしてまた受け入れてください、自分の子供として受け入れてください。しもべとしてではなくて子供として受け入れる。そして抱きしめてください、抱きしめてください。この三つのことですね。ではこの二つのことを、ですからこのお父さんがなさったことを私たちが信じて、ある程度感じて、許されている、受け入れられているんです、抱きしめられているということを感じて、喜んで生きるようにする。そしてその喜びをみんなと分かち合う。これですね。これは改心。この2つ、子供がしたことと、そして子供が親から受けたことの両方とも改心の中です。ですから私たちが悔い改めるということは、まだ完全ではない。神様が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる。はい。そうすると私たちは本当に改心した証拠と、そしてその改心の実りとは何でしょうか。改心した証拠、そして改心した実りは何かというと、この法と息子とその父さんがしたことを私たちが人にする。人に対して、また大切な人に対してすることは実り、改心の実り、すなわち人と何か離れたとしますね。あるいは別れた、自分のせいか両方のせいか、何か法と息子のように、その人に対して、その人との喧嘩に対して反省して、それからその人に近寄って戻って、そして謝り合う。これは改心の、神様に対するだけではなくて、 神様に対しても人間に対してもこの改心しなければならない。ですから神に対して改心した証拠と実りは人間に対して法と息子したことと同じことをする。反省して戻って近寄って話し合って謝り合う。そしてお父さんがしたことも私たちがするべき。つまりその人を待つだけではなくて出かけて迎える、探し、その人のところにただ受け身的に待つだけではなくて積極的に迎える、出かけて出かえる、その人にとって戻りやすい雰囲気を作る、出かけて、そしてその人をと許し合って受け入れ合って抱きしめ合う。物理的に抱きしめなくてもいいけど愛し合う。ですから法と息子のように戻る。その人に対して人間に対して法と息子のように戻る。そしてお父さんのように受け入れる。はい。そして最後にこの返しに対して最後の言葉、今日の最後の言葉、いつも目を覚まして祈りなさい。大公説の姿勢はいつも目を覚まして祈りなさい。普通よりも祈りの時間を増やす、深める。そして目を覚ます、心の目を覚ます。心の目を覚ましていれば、いつか言ったように大切、本当に大切なことが見えるんです。本当に大切なことと、いや本当に大切ではないことが見えるんです。そして物事の良いところも人の良いところも見える。物事の良いところも人の良いところも見える。そして深く人を見て人の心の涙も見える。人の心の涙も見える。目を覚ましていれば、で目を覚ますためにはどうすればいいのか、目を開けるためにはどうすればいいのか、愛することです。愛することによって目が開かれる。では太鼓先生、いつも目を覚まして祈りなさい。こういうふうに太鼓節を過ごすことにしましょう。もう一度読んでいただきましょう。ルカ21章25節から28節まで飛んで34節から36節まで、はい、お願いします。
人の子が来る。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。 目を覚ましていなさい。宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、ありがとうございます。では次はこの前は休みでしたので、王であるキリストについてご一緒に考えてなかったので今日しましょう。ですからこれからの福音は王であるキリストの祝日の時にありました。これはヨハネ18:33-37ヨハネ18:33-37はい、お願いします。
ピラトから尋問される。そこでピラトはもう一度官邸に入りイエスを呼び出してお前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトがそれではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなた方が言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。
ありがとうございます。では王であるキリストというと、王というと聞くと浮かんでくることは権力と栄光。なんかそれは私たちの福音のイエス・キリストにはあまり合わないような気がしますね。あまりピンとこない。イエス・キリストはその権力と栄光と違う。生まれたのは馬小屋でその中の会話を家に置かれた。自分たちには親が旅館を納めるお金はなかったからでしょう。そして神殿に入った時にはロバに乗って入ったんですね。そして自分の軍隊は普通の漁師たちで、貧しい人たちは普通の人だけですね。全然栄光と権力が出てこない。そ そして十字架につけられて、見た目では敵に負けたことになるんです。ですから大した王ではない。ところが昔の王ということを聞くと浮かんでくるのは戦闘になって戦っている王。それが少しピンときますね。イエス・キリストに戦闘になって行くぞでみんなから戦闘。ところが暴力的に戦闘になって戦争に出るということではなくて、神の国を作るために、神の国の実現のために行くぞで戦闘になって戦ってる。で戦闘になって一番最初に殺された。これはピンときますね。というのは言われた、あなたユダヤ人の王なのかと、イエス・キリストが答えるのは、私の国はこの世には属してない。つまりこの世の国は、つまりこの世の社会はイエス・キリストはそこに属してない。というのはその国はエゴイズムと傲慢によって汚されている国です。エゴイズムと傲慢によって汚されている国、私はそれに属してない。それはイエス・キリストが属している国は神の国ですね。愛に満ちる国、それは私の国で、その国が来ますようにということはキリストの憧れですね。主の祈りの時には御国が来ますように、キリストの憧れで、私たちに進めるのは何よりもまず神の国を求めなさい。マタイ6章ですから、これを作るために行きましょうというんですね。一緒に戦っていきましょう。この世の国を神の国にするように、つまりみんないつもように助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って仲良く生きる、この国を作りましょう。みんな助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って仲良く生きる、この神の国を作るために行きましょう。ですからイエス・キリストは神の国の王です。もう一つあります。イエス・キリストは真理の王です。真理の王です。これは終わりに出ているんですね、私が王だとあなたが言っている。あ、これ、あ、ちょっと待って、あ、これです。見て、私が王だとはあなたが、ですからその前に、ピラトルが言った、それではやはり王なのかというと、イエスは答えた、私が王だとはあなたが言っていることです。これはどういう意味ですか。ほとんどみんな今言うのは、あなたは勝手に言っていることです。私は言ってない。私は王だと言ってない。あなたが言っていることです。その意味は大体みんな認める。でも他の意味もあります。おっしゃる通りという意味です。おっしゃる通り。私は王です。でもこの世の中の王ではない。他の神の国の王です。まあ両方とも矛盾してないのでご自由にしてください。私が王だったとあなたが言っている。そしてあなたそのどういう意味で王であるかというと、ここにある私は真理について証しをするために生まれ、 そのためにこの世に来た。真理について。ですからイエス・キリストは真理の王です。でも真理について少し考えましょう。真理はギリシアの考え方と私たちの考え方は一つの、もう一つはユダヤ人、つまりギリシア人にとって、そして私たちにとって真理とは何かということは一つ。ユダヤ人たちにとっては他の意味があります、真理には。では私たちが、まあ、ギリシアの哲学なので、真理というのは真実です。真実、つまりその言葉か考えが現実に合っている、これは真実。あなたの言葉、あなたの考えは現実に合っている、事実と一致しているんです。例えば今もう暗くなった、真実。私が言っていることは事実に合っているんです。もしも今私は今午前中ですねと言ったら嘘です。合ってない、事実に合わない、その意味で真実ですね。その反対は、真実の反対は嘘です。でこの世の私たちの人生、この、世の国、この世の国は嘘だらけですね。嘘で汚れている、嘘によって汚れている、偽善、双心、見せかけ、見せかけ、どう思われるか、双心、双心、言うこととすることとは違う。あるいは真実を言わないということも言うべきの時に言わない、あるいは真実の半分しか、真実の都合のいいところを言うけども都合の悪いことを言わない、そのことが多いですね。あるいは言わない、言うと怖いから言わない。でもいつも言うように真実は最高の親切です。真実は最高の親切です。真実を言う勇気のない人は一見優しいと思われるが、一見優しいと思われます。真実、辛い真実を言わないから。でも結局は一番不親切な人だと思います。忍耐ができなくなって全部一遍で言い過ぎるから。ですから素直に早めに真実を言えるのがいいです。もちろん全部言わなければならないことはない、知らぬが仏という時もあります、ね、ですからこの世の中はイソ、イソの、あるいは仮面、仮面、この偽善の一つが仮面、かぶる仮面ね、ある男子寮に私は寮、この間みんなここに集まったんです。50年前の人たちは集まってました、ここに。でその人たち寮祭の時には、私2年だけいたんですが、1回目はこの間話した饒舌より沈黙へ、沈黙から言葉を、この文章はメインテーマでしたね。良妻のメインテーマ、饒舌より沈黙へ、沈黙から言葉を。で2回目はこれです。仮面の中の私、仮面の中の私、このメインテーマだったんです。つまり彼らが言ってたのは 私たちはよく喋るんですね。徹夜でもってよく喋ってるけども、なかなか友達になれないみたい。その一つの理由は仮面をかぶって話してるから。私はあなたの君の仮面を見て負けるかよと思って仮面を出すんです。で結局仮面対仮面の話し合いになるけども、それで友達になれない。ですから仮面の中の私を出そうじゃないか、仮面の中の私を出そうじゃないか。ところが考えてみれば、仮面というのは必ずしも悪いことだとは思わない、ね、例えば人の気持ちを大切にして仮面をかぶるのは悪くはないことです。ですからちょっとお世辞して、相手がそのお世辞を、嘘でもいいからお世辞言ってくださいと頼んでる時もあるみたいね。どうですか、この帽子で若く見えるんですか。すごく若く、もう30歳ぐらいでも言われて、80歳ぐらいですから。でも相手が分かってるんですよ、嘘だ。でも嘘でもいいから言ってほしいと。それは仮面ではない。よく若者は、あまり学生たちがもう、純粋だと言ってるのね。あまり好きじゃない先生を挨拶しない。メインストリートで会ってても挨拶しない。挨拶するのは仮面をかぶることだ。そんなことないよ、それぐらい挨拶ぐらいだ、ね。まあ、とにかく人の気持ちを大切にするのは仮面をかぶることではない。もう一つ、自己防衛みたい。自分の悪いところをわざわざ見せるわけないんですね。例えば今私カメラを出して写真を撮りますからというと、大体皆さんがポーズを取るんですね。自分の一番いいところ、微笑みが綺麗と分かってる人は微笑むんですね。微笑みがきついと言われてる人はなんか学者っぽい顔を撮るんですね。自然にそうする。それは仮面ではない。仮面、悪い仮面とは何かというと、自分が仮面になるということだと思います。自分自身が仮面になる。空っぽな仮面のコレクションになる。仮面のコレクション、つまりこの人は、例えばある学生だとしますね。学生が先生方の前ではこの仮面をかぶる。この仮面を見る先生たちが受け入れてくれる。あなたはよく勉強する学生ですね。やったぜ。今度、悪友たちと一緒に飲み屋で飲んでるとしますね。他の仮面を出すんです。前の仮面を出すと、お前硬いなと言われる。そうじゃない。他の仮面がある。その仮面を見てくれる先輩たちが認めてくれる。お前いいやつだな。今度女の子たちと一緒に喋ってる時はまた他の仮面を出すんですよ。で女の子が、ね、ああ優しくていいけど、親の前にもまた仮面を出すんですね。でみんなに認められるけれども、その仮面はだんだん中に向かって成長する。で最初は自分がいて、その他に仮面があったけれども、いつの間にか仮面が成長して私を追い出して残るのは仮面だけだ。自分がなくなる。八方美人になって依存された、評判に、人の目に依存された自分になる。ただよく思われるため、それだけ。自分がなくなる。で自分とツタに覆われた木がありますね。ツタに覆われた木、まあ、ある人は嫌いだと思う。私はまあ綺麗だとしますね。綺麗だとしましょう。美しいけれども、そのツタは何をしているかというと、木の液体を吸って自分が元気になって綺麗になって、で木は枯れてしまう。その木は私ですね。で、ツタは仮面。仮面はツタです。 綺麗ですよ。みんなに褒められるけど空っぽになってるんです。それは。ですから本当の自分を、そして自分の言葉と行いが一致するように、これも言葉と行いが一致するのは真実。イエス・キリストが言うんです。真実は、真理は、彼が真理というけども、真実という意味で主に、真実はあなた方を自由にする、真実はあなた方を自由にする。逆に言えば、嘘はあなた方を縛りつける、嘘は縛りつける。その嘘を守るために何回も嘘をつかなければならないことになります。渦に巻き込まれるようになる。真実は自由にする。これはギリシアの考え方で、大体私たちの考え方です。ところが今度ユダヤ人の考え方で、多分イエス・キリストはユダヤ人だったので、真理と言った時にはこの意味だったと。忠実、真理は忠実です。忠実性、忠実さ。この間考えたけど、悟りだったと。イエス・キリストが言ってる真理とは何かというと、渋谷の忠犬ハチ公、それは真理。9年以上に待っているんです。これは忠実で、本当の忠実性は神です。神は絶対に契約の誓いを守る。愛している、愛しているということは絶対守る。ですから忠実、真理は、真理のある人は、つまり誠のある人は頼りになる、頼りになる、信用できる、安心感を抱く。心に忠実である、この心に真理、心に対して、心に対して忠実である、心を裏切らないように。またいつか言ったスペインの、民謡の、中身、良い友達は忠実で、良い友達は血のようなものである、流れる血、赤い血のようなものである。呼ばれないうちに痛いところに飛んでいく。血が呼ばれない、ちょっと傷したとしますね、自分はまだ気がつかない、それほど痛くない、でも血がついてきてすぐ赤くなるんですね。呼ばれないうちに、バンドエイドは呼ばれてから行くんですから、血は呼ばれないうちに、これは本当の友達だと言うんです。本当の友達があなた自身が困っていることに気がつかないうちに、友達が気がついてそばにいてやってくださる、忠実な友達、本物である。真理は本物であること。で、本物だけが残る。 本物だけが残る。で、イエス・キリストがヨハネ福音の時に言うんです。私は道であり、真理であり、命である。私は真理である。この意味で言うと、私は神、この意味の真理は神ですね。私は真理である。私は真理に導く。それは誰だってそうですけど、普通の先生もそうです、親もそうですよ。それは私は真理である。つまり自分が神であるという。で、これを広げなさい、この真理を広げなさい。どういうふうに広げるかというと、まず私たちが真理と愛に従って生きる生き方で広げる。そして祈る、祈る。御国が来ますように。御国が、真理と愛の国が実現しますように。そして最後に、王たるキリストです。王たる、あの王であるキリスト、王に従って一緒に戦う、非暴力的に戦う。でも一緒にいるというのは、近くから行くように、遠くからキリストに従うじゃなくて、なるべく近くから一緒にいて、ですからキリストと仲良くなるように、いい友達になるように、友である主、友である王ですから、キリストと愛し合って、イエス・キリストと仲良く生きる、キリストにはまる、はまる。で、キリストのように、キリストと共にしっかりと喜んで生きるんです。ですからミサの時に一番終わりに行きましょう、これですね。キリストと共に行きましょう、神の国のために。はい、もう一度読んでみましょう。ヨハネ18:33-37。はい、お願いします。
ピラトから尋問される。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか。お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。
ありがとうございます。少し考えましょう。 はい、それでは次に行きましょう。ルカ21:29節から33節まで。ルカ21:29から33まで。ルカ21:29節から33節まで。はい、お願いします。
イチジクの木の例え。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいていたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。
ありがとうございます。まあ、神の国が近づいたというですね、だから神の国という概念は幅広くて分かりにくい。私は一番根本的なことはいつも言うように御国が御心が行われる状態、愛し合っているという心が御心が行われる状態は神の国です。でもここには神の国が近づいている、それはある場合はイエス・キリスト自身が神の国です。で、まあ、でもこれよりも、強調したかった、コメントしたかったのは最後の言葉。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。これについてこの間話しましたけども、確認したいところがある。私の言葉は滅びない。私の言葉は決して滅びない。どういう言葉ですか？たくさんの言葉がありますけれども、根本的な言葉、神の根本的な言葉は何ですか？私たちの心の底にある言葉です。愛している、愛し合いなさい。これは神の。愛している、愛し合いなさい。結局、契約の言葉ですね。神が愛していると約束する。そして、愛してください。互いに、私を愛しなさいと言わない。互いに愛し合いなさい。この言葉は滅びない。私たちの心の底にある。残念ながら心の中にあっても外に出るとエゴイズムと傲慢によって汚されて結局滅びるんですね。愛が滅びる。私たちでも心には残るんです。愛し合いなさい。いくら悪いことをしている時にも心が残る。ところが強調したいのは、神の言葉の一番大切な言葉は愛し合いなさいということよりも愛しているということです。愛しているということは一番深い。これは決して滅びない。確実にやっぱり八個のように決して滅びない。神が忠実にこの約束を守る、愛している。これをこれは分かりにくいですね。時々信じにくいですけれども、これは全ての始まりです。私たちが愛されてるから愛する。神に愛されてるから私たちは人を愛するんです。ですから愛されてるということを 信じて感じるのが非常に大切な恵みです。これを願い求めなければならない。決して滅びない。この間も引用したんですけども、イザヤの49章、今読まなくても書いておいて後で調べてください。イザヤ預言者の49章です。あの有名な言葉、たとえお母さんが自分の小さい子供を忘れたとしても、私は決してあなたを忘れない。あなたを私の手のひらに刻みつける。滅びない、絶対滅びない。刻みつける、ボールペンで書くんじゃなくて忘れないように子供みたい手で書くでしょうが、ね、でも手洗えばなくなるんです。そうじゃなくて刻みつける、絶対忘れない。これを信じて感じるのは、神様とは何ですか。神様は、何ですか、わからない神秘ですけども、包んでくださる身近な温かさ、包んでくださる身近な温かさ、この神を私は、この神が私にピンときます。これを信じて感じると嬉しくなるんです。安心感と希望が湧いてくる。そしてなんかある時になんとかなるでしょう。だって神様に、確かに神様が愛してくださっても、私たちには辛いところが多いけども、いつもそばにいてください。この苦しみは避けられない時もあります。でもその時には神様がいつも包んでくださる身近な温かさです。これをある程度信じて、ある程度感じていれば、喜んで生きることができるんです。そしてその喜びをみんなに感じさせることができます。これは私たちの信者としての生き方です。喜んでこの喜びをみんなに感じさせるように。これは決して滅びない。もう一度読んでいただきましょう。ルカ21:29から33まで。はい、
一
軸
の
木
の例え。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。
ありがとうございます。少し考えましょう。それからもう一つ時間があります。マタイの4:18-22。マタイの4:18から22まで。はい、お願いします。
4人の漁師を弟子にする。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟 ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼブダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。
ありがとうございます。イエス様が呼び出して、で彼らが従う。でペトロとアンデレが網を捨ててキリストに従った。で、あとの二人は、ヤコブとヨハネは父親と船と父親をも残して従った。私たちもキリストに従うにはいろんなことを捨てなければならない。残さなければならない時もあります。でも、どこにアクセントをかけるかというと、捨てるということではない、捨てるという動詞ではない、従うという動詞にアクセントをつけて、何のために捨てるんですか、目的、目的を見る。捨てるに注目するよりも、従うに注目した方がいい。キリストと共に神の国を作るために行く。その目的はピンとくるので、ただ捨てる、残す、やめるということは、なんか悲しいですね。暗い、暗い。そうじゃなくて、何のためかと、いつも全てに対して何のためにこれをしているのかという、時々確認した方がいいと思います。さもないと手段を目的にする。手段はこれはあくまでも手段ですね。目的は問題です。私たちは考えすぎて結局手段を目的にする。それで全部こじれるんです。はっきりと手段何のためにあるのか。はい、もう一度読んでいただきます。もう一度、
4人の漁師を弟子にする。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは御子を打ちて祝福され、ご対面の御子イエスを祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も 死を迎えるときもお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。